Love is my bomb, truth is my bread, bliss is my food. Love is my phone, truth is my bread, bliss is my phone.
Love is my phone, truth is my
bread, my life is my message, expansion is my life. My life is my message. My life is my message, expansion is my life.
My life is my message, expansion
is my life. No season for love, no reason for love, no birth, no death.
Om Shri Sai Ram. 10月です。レディオサイジャパン、今回の放送をもちまして、無事100回を迎えることとなりました。皆さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
これもひとえに、スアミの恩寵と、いつも温かく見守っていただいている皆様のおかげだと考えております。これからも末永く、レディオサイジャパン、よろしくお願いいたします。記念すべき100回目のレディオサイジャパンは、プッタパルティにあります、本家レディオサイで収録されました、日本人経営者のインタビューと、先月行われました霊峰富士でのサーダナキャンプのご報告をお送りしたいと思います。それでは今回もおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせからスタートしたいと思います。
プレマサッチャアナンダシャンティダルマアナンダShirdi Sai, Satya Sai, Prema Sai, Jai Jai.
Om Shri Sai Ram. SSOJ 事務局です。10月に入りましてもまだ暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。自然災害は猛威を増し、世界情勢は不安定さを増しておりますが、私たちは日々の霊性修行を通じて全世界が幸せになるように、祭と共に歩んでまいりましょう。それでは2012年10月度11月度のご案内をいたします。10月末にベーダの権威であられますベーダナラヤナ先生が来日され、関西、九州、名古屋、関東にて先生をご招待したイベントが開催されます。10月27日土曜日15時より京都センター、28日日曜日11時より神戸センター、29日月曜日福岡、30日火曜日18時より大阪センター、その後名古屋、東京、横浜でも講演会が開催される予定です。詳細につきましてはホームページ等でご確認ください。11月10日土曜日から11日日曜日の2日間アカンダバジャンが開催されます。日本を皮切りに24時間のバジャンを全世界で捧げます。全世界にとって大変意味のある霊性修行となりますので、ぜひご参加をお願いします。各センターでの予定の詳細はホームページ等でご確認ください。 11月23日、インド・プッタパルティにて、サティア・サイババ様ご降誕87周年記念祭が開催されます。その前後、11月20日から24日の間に、日本をはじめ、他の国々も参加して、自国の衣装を着て、ドラマ、踊り、ベーダ、バジャンなどをババ様に捧げるプログラムが開催されます。日本は11月24日の午後、約1時間にわたり、花笠踊り、ベーダ、バジャンを捧げる予定です。また、日本の各地のセンターでもご降誕祭が開催される予定です。詳細はホームページ等でご確認ください。お祭りの予定は、10月20日、サイ・アバターの日、24日、ダセラ祭、11月10日、11日、アカンダ・バジャン、19日、レディース・デー、23日、ご降誕祭となっております。記念日は、10月度、京都センター、11月度、大阪センターが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーム。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Yeah. Radio Sign Japan。
それでは10月のレディオ祭ジャパン始めたいと思います。まずはプッタパルティのレディオ祭で行われました日本人経営者のインタビューをお送りしたいと思います。テーマは震災、そして神の愛、恩寵についてです。
Salam, dear listeners. Our special guest today is from Japan. Toshiko Aota is a devotee of Bhagwan Baba since the year 1994. Toshiko has studied child education at Japan's Women's College in Tokyo. By profession, she is a classical ballet dance teacher. She is very active with the Sai Organization of Japan. Toshiko happens to be the principal of the Balvikas classes in her country.And she has been a Balvikas guru, a very active one, for the last 10 years. Toshiko is also a sub-coordinator of bhajans and a committee member of the all-important Vedam chanting group in Japan. During the recent Buddha Purnima celebrations, we heard and saw stellar delivery of Vedam from the Japanese group, and she is one of the key persons responsible for the success.Sai Ram Toshiko and Jay Lakshmi, and welcome to Radio Sai.
Sai Ram.
ようこそ、Radio Sai.
ありがとうございます。
Toshiko, we'll start with the very scary and sad headline that the world heard on the 11th of March 2011, when the biggest ever tsunami hit Japan. Huge tidal waves engulfed and washed off lives, property, and hope.And I believe, very surprisingly, you had a premonition about this disaster, this imminent catastrophe, and Bhagwan had already warned you about it. So please tell us what happened.
Yes.
And how did it happen?
So, 11月、その3月11日に津波がもう起こったことに対して、もう、世界中がそのニュースに震撼したんですけれども、そういった予告があったということで、
はい、
それに関して教えてください。
はい、前の年のダサラ祭の日に津波が夢に出てきました。
はい、The previous year, during the Dasara, Swami came into her dream.
I see. 来年の3月に良くないことが起きますと。
Next year, in March, something very, very terrible would happen.
He told you.
Yes.それを回避するには、
In order to avoid that, he said in the dream.
とサンスクリット語で難しい言葉を言いました。
He said something very, very difficult word in Sanskrit.
So this was in Dasara 2010.
Yes.
Okay.
で、言葉が難しかったので何回も練習一緒にサミと練習しました。その言葉を。
Because the word was so difficult in the dream, she said she repeatedly asked Swami many times that word.
なのにお目を覚ましたら忘れてしまいました。
However, when she woke up, she forgot about that word. She totally forgot that. That was blanked out.
Okay.
そして地震が起きて、で、世話をしていました。被災者にババの御言葉を配る世話をしていました。
After the earthquake hit, she was doing a seva. She was preparing Swami's word to be sent out to the expected people.
そこにその言葉が書いてあって思い出したのです。
And when she found this word, which she has seen in a dream last year.
その言葉はアドリシタム。
アドリシ
タム。Yes.
The word was adrishtam,
yes.
which means the unseen.
Yes. 見ることができないもの。
Yes.
それが運命を作る。
That would decide, determine the future.
だから思いが一番大事だ。
So the bhava is very important. Like the feeling, how...
で、 P ピュアな思いが地震とか災害をこう回避することができるというふうに書いてあったんです。
Okay. Purity of heart is very important because that can only avoid any disaster to happen.
はい。
That was his message.
And actually, you made sense of it only after the event.
そう。もうそしたら災害が起こった後にやっとそれを知った。
そうなんです。
Yes, that's very true.
I see.And once this very sad disaster happened, how did the Sai community, the instruments of Bhagwan Baba in Japan, how did they respond to it?
この、まあ、とても、とてもない災害が起こった後に、スワミの手足と同グループであるスワ、オルガニゼーションの方々は、どのような世話をなさいましたか？
はい、もう10トントラック4台分に飲み物、毛布、そして食べ物を全国から届きました。
There's a 1 lakh ton, truck.Four of them, like four of the trucks, they would put all the food and clothes and they sent it out to the affected area.
それをみんなで持っていくことにしました。
Everything was sent to the Sai Center and they drove all the truck to the area.
で、通り道に福島の原発があるので。
On the way to the affected area, there was a new 福島 nuclear plant. They had to drive through that. Yes.
That must have been very scary because it was very dangerous. The reactor was leaking, wasn't it?
はい。
もうその時はもう原発が放射能が漏れてたので怖かったんじゃないですか？
はい。それで、サイのスチューデントが、ソーナさんがいらしていて、マハムルティムジャヤマントラを唱えるといいと。
はい。There was a Swami student studying there. He had said that you should chant the Mahamrityunjaya mantra.And that would only save you from getting affected.
So you all chanted Om Trayambakam Jamahe.
Yes, yes, yes.
And you were safe.
それをみんなで唱えながら行ったら、もう心が平安になって。
Everyone chanted on entire trip, and that calmed them down. Their mind was very peaceful.
And no radiation. Nobody was affected by radiation.
放射能で誰も、
誰ももう、
nobody was affected. Nobody.
綺麗な虹も出てきました。
And just when they are passing by the nuclear power plant, there was a rainbow in the sky. Beautiful.
Swami was giving you a sign. Yes, He's right there with you.
Yes.
It must have been very reassuring to see that.
それはすごくスワミからの安心でした。
はい。Yes.
Wonderful. And then you delivered it personally to the victims?
これ、被災者に個人的にそれを渡した。
はい、渡しました。みんなで。Yes.
How did you all stay calm and organized? It must have been so sad to see so much of loss and devastation.
そう、もうすべてが失った状態を見るの、もうそれを目にするのはすごく悲しいと思うんですけども、はい、どうやってその精神的に、ちゃんと落ち着いて世話をすることができましたか？
はい、もうバジャンとナマスマラナマスマラ。
バジャンナマスマラナ。
はい、ずっと。
Chanting the name of the Lord and singing His glories.
Yes.
And they kept you all going.
Yes.
Weren't your family members worried about sending you out there?
ご家族は心配なさりませんでしたか？
For your own safety and well-being?
自分のその娘がそういったところに行ってしまうっていう。
頑張りなさいと。デボティなので。
They're also Swami's devotees, so please go and do your seva. They were supportive.
Wonderful. That sounds so beautiful. I understand Veda chanting was an important part of your effort to neutralize the effect, the harmful effect of the nuclear radiation.That was coming from the Fukushima nuclear plant. Please tell us about that.
そうですね。福島の原発で爆発でもう放射能が出ていた時に、ベーダを唱えることによって空を浄化するっていうことをされていたと思いますが、それに対してもう少しお話を。
はい。
はい。
はい。そうですね。放射能で不安でマスコミもいろいろもう怖いことばかり言って、でも私たちはサーミが子供の頃にコレラが流行った時に、パンダリバジャングループを作って全部浄化したということを知っていたので、必ずこれもベーダで大丈夫だと思ったので、とにかくたくさんベーダを唱えました。
When the nuclear was leaking, the mass communication media was very, it was like a negative campaign of how fearful it was. Entire Japan was shaking with fear.But the Sai devotee, including herself, she knows that when Swami was young, when in the Puttaparthi, there was like cholera disease was there, and he started Pandari Bhajan group, and that purified the air. She knew that, so she knew that it was only Vedam chanting that can purify the air. the all the nuclear that was spread out in the air.
So you all started rhythm chanting.
で、ベーダをずっとそれで唱えられたんですか。
はい、ベーダとはちゃんと。
What suttams, what mantras did you chant? Do you remember which one?
どのベーダを一番唱えましたか。
そうですね。ルトラムのナマカムのダイチャーヌワーカとトライアンバカンとあとナレアナウパニシャット。もう知ってるベーダを全部。
Everything, especially Rudram, first Nanavaka, and the Triambaka, and also the Narayana Upanishad, Suktam. Anything that can, she can think of, anything that she has done, she's been continuously chanting.
Wonderful. You know, we were amazed when we saw, initially there was so much of fear mongering by the media about the disaster that was looming, and they were creating such a fearful scenario or bringing us all into a state of fear. But we noticed that eventually when everybody started to give out the aid, the Japanese people were so calm and disciplined and organized despite all the sadness on their faces. And if something like this had happened anywhere in the else in the world, people would have been looting and hurting each other just to grab that loaf of bread or clean water. That didn't happen in Japan. Everybody was astonished. Japanese culture is very calm and gentle, and there's a lot of self-regulation within the people of Japan. I think somehow naturally you are all, your community, your group seems to be geared towards Sai culture. Would you agree with that?
まあ、震災が起こっても世界中がいかにその震災が大変だったかっていうのを、まあ、ニュースで聞いた時に、もしそれが他の国に起こっていたのであれば、例えば暴動があったり人のものを盗んだり、すごいもう混乱に混沌とした状態になると思うんですけれども、日本では全くそういったことがなくて、みんな当て与え合ったりとかいたわり合ったりとかして、規律正しく秩序を守って震災に対応してたんですけども、それはそれはすごくスワミの教え、そういったものにもあるとお思いですか。
はい、はい、その災害が起きて初めて、あ、私たち日本人っていうのはこんなにいいところがあるんだなっていうのが、みんな自分で初めて分かりました。それまで気がつかなかった。
Only after the disaster happened, they themselves first realized, oh my god, we are very good people.We can control ourselves in such a good manner.
In the face of such a disaster, the whole country was responding very calmly. Very admirable.
すごく素晴らしいですね。
Unimaginable.
想像もできないぐらい、本当に皆さん冷静で、平常心を保って、こうされてましたよね。すごいと思います。
もともと感情を表に出さないので、いいところもあるし、悪いところもあるけど、今回はそれがよく作用したのではないでしょうか。
Yes. Japanese people usually do not express our feelings so much, so that we are not so emotional. By nature, we know how to control our emotions, so that it has a good effect and a negative effect. But at the time of this disaster, it worked very wonderfully because we knew how to control our feelings.
And everything was organized very well. But I must say thatYou know how to express your devotion, and you do it so beautifully with your actions. All the seva projects that people do in Japan, especially the ones that were done during the tsunami disaster, those cannot be overlooked. And I think nobody can pay a better tribute to a master like Bhagwan Baba than to carry out his mission in situations like the tsunami.
ですね、ただその心をコントロールされたっておっしゃっていましたけれども、あなたの気合心はセバという形で素晴らしい表現されましたよね。例えば津波とかそういった、まあ、災害が起こった時に、そのあなたたちの気持ちはスワミへのサービスというか、そういったもので素晴らしく表現されたと思います。
マルフィカスの子どもたちがこの地震があったことによって、やはりすごくたくさんのことを学びました。
Being a Barbika's guru and principal, she interacted with many children. And by having experienced this disaster, they have learned so much about life and what is important in life without being told. They naturally, they just
learned. Huge growth spurt just happened. I think tragedy does that to you.
天災と災害っていうのはすごく人を成長させますね。
本当にその通りだと思いました。本当に人を思いやる心、助ける心が自然に、人に言われなくても自分の内側からそういう愛が出てきて、
the beautiful nature, like love, compassion, everything comes out of themselves. That happened to the children.
Which is fantastic, but sometimes for some people, a tragedy that, like this may bring out negative emotions. Children may question, why is God doing this? Isn't God supposed to be compassionate? So why is nature's fury so hard? It's killing people, it's hurting people. Did they question you, and how did you handle that?
プラスなものが出てくる反面、はい、あのマイナスなものも出てくることもあるんです、はい、例えば神様はなんでこんな災害を起こされたのとか、なんで自然はこんなこと私たちにするの、そういう質問は来ました
か。される前にこちらからサーミのそういう災害の原因のもうお話しして、人間のエゴが全部あのやったことであって、その罰を与えたわけではないということを話しました。
She knew those questions would come. So before that was to come, she had told the children that she searched for Swami's teachings, and she explained to the children that it's only human's ego that leads to the disaster. It's not the punishment by God. It's the ego of ourselves.
でお魚をたくさん取って食べる地域にやっぱり地震が来てるっていうのをサーミがおっしゃっていて、日本もそうだったので。
Swami said at one time that the people who eat so much fish only get affected by tsunami and earthquake.
グジャラート州の時が。
グジャラート。They eat fish. Japan.
I guess because they live in coastal areas, they eat seafood.
Mm. Yes. Yes, but at the same time, in Japan, Japan is surrounded by ocean.
Yeah.
Those places that was affected, hit the tsunami and earthquake, their fish intake is highest.
たくさん取ってる地域に津波が来たんです。
Only that place was hit by earthquake. The whole Japan was affected by earthquake, but tsunami only came to the place where they were taking the fish from the ocean.
So what else did Swami say about fish eating?
あのお魚を食べることに対してスワミは何かを何ておっしゃっていましたか。
グジャラート州の地震があった時には石油を人間が取りすぎた、そしてお魚を取りすぎたせいだとおっしゃっていたので。
スワミ when the tsunami hit the Gujarat, he said that human beings were taking too much oil from the earth.And taking, doing this too much fishing out of the ocean. That's why.
人間の欲望のせいである。
So you're basically spoiling the balance of nature either by over drilling the oil from the bottom of the ocean, or pulling out too much fish.
Yes, and it's all down to the too much desire of the human being,
which puts things in an imbalance and causes such disasters. So they're basically man-made disasters, aren't they?
そう、だからもうこれは日本人間が、
はい、
の行いが災いを生んです、
はい
はい、Yes.
もうだからできればこれでみんなが魚を食べなくなるといいなと思ってます。
日本人が personally plays that we will stop eating fish in Japan so that no more something like that will happen.
I see. Well, we wish you very well. Any specific future plans going forward?
Hello.今後何かご予定はありますか？サイの中で。
サイの中で。
はい。
With the Sai organization or the Balvikas program?
バルビカスとか、うん。
そうですね。もうこの地震があったことをきっかけに、もっともっとその子供たちに、その人間の欲望やエゴがそういったことを引き起こすので、本当にピュアなハートが、思いが一番大事だって。アトリシタも、もっともっと伝えていきたいと思います。
The word アトリシタ was very, very striking. And because of this disaster, she will be teaching more to the children that the purity of the heart is very important. And it determines whatever you cannot see, the purity of heart that only the heart can see. That is very important. And she will be teaching thatThe conduct, how to do well, how to conduct very well. And so the future plan is that change her teaching into more of the character, building the character because of this disaster. That's her plan.
Toshiko, thank you very much for sharing your thoughts with us.
Thank you very much.
And Jay Lakshmi, thank you so much for translating for us. Sai Ram.
Sai Ram, thank you very much.
Sairam, you just heard a special conversation with Mrs. Toshiko Awata from Japan. A devotee of Bhagwan Baba since the year 1994, Toshiko is very active with the Sakti Sai organization of Japan, and she happens to be the principal of Palvika's classes in her country, and she has been a Palvika's guru for the last 10 years. This conversation was recorded in our studio on May 2012, and in conversation with her was Radio Sai's Karuna Munshi. We hope you enjoyed this program. Your feedback and comments are valuable to us. You can reach us through email. Our email ID is listener@radiosai.org. That is listener@radiosai.org. Thank you and Sai Ram from Prashant Nilayam.
ここで新しく発表されました日本語のニューバージョン22巻からオリジナルのヒンディーバージョン、ゴビンダ・ゴパーラ・ジェイ・マータバ・ゴパーラ・ジェイをお送りしたいと思います。
ゴビンダ・ゴパーラ・ジェイ・マータバ・ゴパーラ・ジェイ・ジェイ・マドスーダナMadhava Gopala Jaya Jaya Madhusudana Narayana Hari Narayana Sai Narayana
Sai Baba, Sai Baba, Govinda Jai Gopala
続きまして、先月、霊峰富士の麓で行われました全国サーダンキャンプのご報告をお送りいたします。サイの愛と奇跡の物語です。
オームサイラン。先日、富士山の麓で行われました全国サーダナキャンプの報告をさせていただきます。9月15日から17日の3日間、200名を超える全国の最兄弟姉妹が集い、全国サーダナキャンプが開催されました。会場は予想を超える多くの参加の方々でいっぱいになりました。それにもかかわらず、平安と神聖さ、そしてダルシャンの時に体験するスワミのおっしゃるダイナミックサイレンス、ダイナミックである中でも心の静寂に包まれていました。今回のサーダナキャンプは会場の決定から2ヶ月足らずという短期間で宿泊、プログラム関係の多くの準備が進められました。しかし、この霊峰富士の麓にある会場に決まるまでの間、3年の年月の検討、準備が重ねて行われてきたのです。2010年、関東地域のサーダナキャンプについての打ち合わせが始まり、2011年3月に開催する会場が決まりました。その会場は八王子市にある会場で、2012年3月11日に開催する運びになりました。その会場と開催日程が決まった直後の2011年3月11日にあの震災が起きたのです。偶然にもその1年後のその日にサーダナキャンプが行われることになっていたのです。震災1周年にあたるこのサーダナキャンプを全国のサーダナキャンプにとの要望があり、名称を全国サーダナキャンプと改め、東北の地に会場を変更し、会場の手配、宿泊先の手配が進められてきました。そしてそれが終わりかけた頃、震災1周年の東北の地の交通の便などの状況を見ると、まだ被災地でサーダナキャンプを行うのは早いのではと、の判断により、他の日程で、他の地で再検討するようにとの決定がされました。次に会場として押さえさせていただいたところは、伊豆の天城の会場で、会場の方の行為により優先的に予約を入れさせていただきました。しかし、この会場も交通の面での障害があるということで、再度調査となり、期日の迫った今年6月にようやく計画が算定した後、今回の富士山の麓の会場が見つかりました。富士山は古来から霊峰富士と呼ばれ、日本の中心的象徴でした。その地で震災からの流れを受けたサーダナキャンプが開催されることは、まさにスワミの計らいを感じざるを得ません。そのサーダナキャンプで、その富士山の麓でルッタラムを唱えることが決まりました。これはどこからともなく提案されたものが、みんなの意見を取り入れていくうちに、今回のエーカダシャ・ルットラム・パーラーヤナのヤグナへとなっていきました。ルットラ神は風水害をもたらす暴風雨神です。ルットラムは自然災害を鎮めるための一番強いベーダです。また、もう一つのプログラムはサマーシャワーズです。スワミは毎年、夏休みの間、学生と教師のためのコースを開催されました。神様から直接霊的な教えを受けるという類まれないコースです。私たちはその甘美さを体験することができませんでしたが、それを体験した際の学生の皆さんに、その追体験ができるようにとプログラムを立てていただきました。今回はその中でもスワミがたびたび教えてくださったラーマーヤナについて行われました。ラーマーヤナを学び、それを実践することは理想的な人生を送ることを意味します。書籍だけでは味わえないサイの学生、諸先輩方を通してそのラーマーヤナの 霊的深みと甘さを体験することができました。三日目は、有志によるエーカダシャ・ルットラ・パーラーヤナです。有志だけということでしたが、100名を超える方々が、前日からの最後の練習を経、一堂でルットラムの吟唱が始まりました。ルットラムは、インドの方々でも唱えることが難しいベーダです。数年前に、ベーダを始めたばかりの日本の地で、これほど多くの方々が自分を忘れ、自然のため、世界の平和のため、人々の幸せのために声を揃えてルットラムを唱えているのです。まさに奇跡の光景です。ヤグニャが行われると雨が降り、雷が鳴ると言われています。このエーカダシャ・ルットラ・パーラーヤナの間、外では雨が降り、雷が轟きました。これほどの奇跡は、スアミの愛に他なりません。その場は、愛の震源地のようでした。きっとこの愛は、富士山からの流れとともに、日本のみならず、世界中に広がっているのではと思いました。今回のサダナキャンプの準備は、実質2ヶ月足らずの間で行われました。通常は半年以上かけて準備されるのですが、これだけの短期間でできたことは、神の慈悲の賜物だと思います。準備に関わった一人一人が、スアミから自分に与えられた能力を十分に活かせた結果です。関西地域、関東地域に限らず、全国の多くの方々が、スアミの皆のもと、それぞれの特徴を活かし、見事に、適材適所に組み合わされました。スアミのコーディネートの素晴らしさを垣間見た瞬間でした。すべてのプログラムが終了し、車で帰途に着いたスタッフの目の前に、綺麗な虹が祝福するように出ていたそうです。この機会を与え、すべては与えてくださいました、サイババ様に感謝いたします。最後に、スアミの御言葉で、終えたいと思います。今回のヤグニャは世界の幸福のために取り行われております。このヤグニャにはとても重要な面があります。アティルトラマハヤグニャは人間の内にある神聖な性質を守り育み、悪魔的な性質を跳ねつけ減らします。このようにヤグニャは人類に幸福をもたらします。このヤグニャは人類の幸福に関心ある人なら誰でも取り行うことができます。オームスリーサイラム。
来月から全国サーダナキャンプの模様を随時お送りしていきたいと思っています。そちらの方もご期待ください。いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後に日本語のニューバージョンをお送りしたいと思います。アートマラーマ、内なる光。オーババ、サイババです。
アートマラーマ、アートマラーマ、
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラーム。
Love is my friend, it is my dream, this is my dream.